脳腫瘍、小児、更新、確認日、2023年7月26日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出しの番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、脳腫瘍、小児、1ページ、1、脳腫瘍、小児について、2ページ、1-1、脳について、2ページ、1-2、小児の脳腫瘍とは、3ページ、1-3、発生要因、4ページ、1-4、症状、5ページ、2、脳腫瘍、小児、検査、6ページ、2-1、神経学的診察、7ページ、2-2、画像診断、8ページ、2-3、腫瘍マーカー検査、9ページ、2-4、細胞診検査、10ページ、2-5、病理診断、生検、11ページ、2-6、分子生物学的検査、遺伝子検査、12ページ、3、脳腫瘍、小児、治療、13ページ、3-1、悪性度、グレードと治療の選択、14ページ、3-2、手術、外科治療、15ページ、3-3、放射線治療、16ページ、3-4、薬物療法、17ページ、3-5、緩和ケア、支持療法、18ページ、3-6、再発、19ページ、4、脳腫瘍、小児、療養、20ページ、4-1、入院治療中の療養、21ページ、4-2、日常生活について、22ページ、4-3、経過観察、23ページ、4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、24ページ、5、脳腫瘍、小児、臨床試験、25ページ、6、脳腫瘍、小児、患者数、癌統計、26ページ、6-1、患者数、26ページ、6-2、生存率、27ページ、7、脳腫瘍、小児、関連リンク、参考資料、28ページ、7-1、脳腫瘍、小児の相談先、病院を探す、28ページ、7-2、関連情報、29ページ、7-3、参考資料、30ページ、目次終わり。脳腫瘍、小児、脳腫瘍は、頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称であり、腫瘍を構成している細胞の種類と、腫瘍が最初に発生した場所に基づいて分類されます。脳腫瘍の症状には、大きく分けて、頭蓋内圧亢進症状と局所症状、総症状があり、これらの症状は、脳腫瘍そのものや脳浮腫によって生じます。脳浮腫とは、脳のむくみのことであり、脳に発生した腫瘍が大きくなると、腫瘍の周りに生じることがあります。頭蓋内圧亢進症状や局所症状では、それぞれに様々な症状が見られますが、子供は症状を上手に表現することができず、発見に時間がかかることがあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れなどに関する情報を掲載しています。小児癌の治療、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。癌の子供の家族の方へ、リンクが貼られています。学校の先生や同級生へ、リンクが貼られています。成人の脳腫瘍に関しては、以下のページをご参照ください。脳腫瘍、成人、リンクが貼られています。1、脳腫瘍、小児について。1-1、脳について。脳は、脳を保護する骨である、 頭蓋骨に囲まれた臓器です。頭蓋骨に囲まれた頭蓋内で、髄膜に包まれ、脳の周りを流れている脳脊髄液の中に浮かんでいます。髄中。脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。脳からは、脳神経と呼ばれる十二対の末梢神経が直接出ており、脳と脊髄の外側は髄膜で覆われています。髄中、頭蓋骨内の構造、説明、人体の頭部を横から見た顔面図です。頭蓋骨内の大部分を占めている大脳、大脳の下方後ろ側にある小脳、脳の中心から脊髄につながる部分が脳幹です。この三つを合わせて脳と呼びます。説明終わり、図終わり、大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などに分けられ、大脳以外には小脳、脳幹があります。図に、それぞれが異なった機能を担っています。表1、図に、脳の表面図、断面図、説明、頭部を横から見た断面です。表面図では、頭の前部分から順に、前頭葉、頭頂葉、後頭葉となります。前頭葉と頭頂葉の境目に中心孔があります。側面に側頭葉があり、中心部分が脳幹、その後ろに小脳があります。断面図では、脳の中心部に脳梁があります。脳梁の下には視床下部があり、その下に下垂体があります。前頭部には視神経が通っており、両眼の視神経が交差する部分を視交差と呼びます。説明終わり、図終わり、表1、脳の各部位が担う機能、説明、脳の6つの部位別に主な機能が書かれています。丸1、前頭葉、思考、物を考える、自発性、やる気、感情などを担う脳の最高中枢です。優位半球、中は、言葉を発する機能に関わっています。手足を動かすといった運動の命令も出しています。丸2、側頭葉、音を認識したり、見たものが何であるかを認識したりします。例、顔の識別など。優位半球、中は、言葉の理解に関わっています。内側にある海馬は記憶に関わっています。丸三、頭頂葉、体勢感覚、痛さ、冷たさ、暖かさ、触れた感じ、振動、関節の角度や位置、抑えられた感じなどを感知し、これらの情報を統合しています。また物体間の距離や上下、左右、場所などの理解にも関わっています。丸四、後頭葉、目から入ってきた色や形、動きなどの情報をまとめて、物体の視覚的なイメージを作り上げます。丸五、下垂体、視床下部。下垂体はホルモンの司令塔です。視床下部は、様々なホルモンの量を常に監視し、生体が正常に機能するように、下垂体に対して指令を出しています。丸六、小脳。手足をスムーズに動かしたり、体のバランスを取ったりするための、筋肉の無意識の動きを制御しています。中、優位半球とは、人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球を優位半球と言います。左右どちらが優位半球かは人によって異なりますが、多くの人は左が優位半球です。説明終わり、今日終わり、脳には、神経細胞、ニューロンと神経構細胞、グリア細胞があります。神経細胞は、最終的に目、耳、鼻などの感覚器や、内臓、筋肉などとつながっており、体のいろいろな部位の間の情報伝達に重要な役割を果たしています。一方、神経構細胞の主な役割は、神経細胞や神経繊維の固定や保護、栄養の供給や情報伝達に必要な物質を伝達することです。神経構細胞は増殖能力を持ち、遺伝子変異が加わると主要の起源となることがあります。神経構細胞より発生した腫瘍を神経膠腫、グリオーマと呼びます。用語集、癌に関する用語集より、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。 随益とも言います。更新確認日、2025年1月31日。関連情報、神経講師、グリオーマ、リンクが貼られています。1-2、小児の脳腫瘍とは、脳腫瘍は、頭蓋内にできる腫瘍の総称であり、腫瘍を構成している細胞の種類と、腫瘍が最初に発生した場所に基づいて分類されます。各部位から様々な種類の腫瘍が発生し、脳腫瘍全体では150種ほどに分類されます。小児でよく見られる脳腫瘍として、以下が挙げられます。神経講腫、グリオーマ。神経講腫は、神経後細胞から発生する腫瘍の総称であり、低悪性度グリオーマと高悪性度グリオーマに大きく分けられます。低悪性度グリオーマ、グレード1、2に当たるグリオーマの総称です。新たに脳腫瘍と診断される子供の中で、最も多く見られる腫瘍です。高悪性度グリオーマ、グレード3、4に当たるグリオーマの総称です。大人に比べて、子供に発生する割合は低いのが特徴です。いずれの高悪性度グリオーマも周囲へ広がりやすく、治療が難しくなることもあります。上位種、大脳の深部にある脳室、脳の中の空洞を形作る細胞、上位細胞に起源を持つ腫瘍です。上位種が生じる場所は、大人を含めた全年齢で見ると半数以上は脊髄ですが、子供ではほとんどの場合が脳の後ろ側の部位です。低年齢の子供に生じやすいことが分かっています。髄芽腫、小脳の細胞から発生する高悪性度の腫瘍です。大人では少なく、患者さんの多くが20歳未満で発症します。子供が発症する高悪性度の脳腫瘍の中で、最も多く見られる腫瘍です。頭蓋咽頭腫、下垂体や視床下部の付近に見られる低悪性度の腫瘍です。脳内の他の領域や体内の他の部位へ広がることがありませんが、増殖して下垂体や神経などを圧迫すると、ホルモンの産生、成長、視覚などに支障をきたすことがあり、治療が必要です。胚細胞腫瘍、胚細胞は、受精卵から胎児、出生前の子へ育っていくときに形作られる細胞であり、後に、精巣内の精子や卵巣内の卵子になります。胚細胞腫瘍は、胎児へと育つ過程で、胚細胞が体の他の部位に移動して増殖したものです。ほとんどの場合、脳の正中線、顔を正面から見たとき、脳の中央を前後にまっすぐ通る線上に発生します。遺伝性脳腫瘍、脳腫瘍の中には、染色体や遺伝子の変化が原因で引き起こされる遺伝性脳腫瘍と呼ばれるものがあります。遺伝性脳腫瘍としては、神経線一症、結節性硬化症、フォンヒッペルリンド病などが代表的です。また、脳腫瘍は、腫瘍細胞が脳脊髄液の流れによって中枢神経系の他の部位に移動し、そこで成長することで転移、発症が起こることがあります。稀に中枢神経系外の部位に転移することもありますが、転移の起こりやすさは腫瘍の種類によって異なります。胚細胞腫瘍、髄芽腫、膠芽腫などでは転移が起こりやすい傾向にあります。用語集、癌に関する用語集より、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。更新確認日、2025年1月31日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、リンパ層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、播種とは、 体の中、体腔、腹腔、腹部の空間や胸腔、肋骨で囲まれた胸部の空間などに、癌、腫瘍、細胞がこぼれ、種をまいたようにバラバラと広がることです。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、5つの項目にリンクが貼られています。脳腫瘍、小児、治療、1、悪性度、グレードと治療の選択、表4、主な脳腫瘍の種類とグレード、神経膠腫、グリオーマ、肺細胞腫瘍、成人、肺細胞腫瘍、小児、脳腫瘍、成人。1-3、発生要因、ごく一部の脳腫瘍では、神経繊維腫瘍など、遺伝的要因が背景にあることが明らかになっていますが、ほとんどの小児脳腫瘍の発生要因は不明です。関連情報、遺伝性腫瘍、リンクが貼られています。1-4、症状、脳腫瘍の症状には、大きく分けて、頭蓋内圧亢進症状と局所症状、総症状があり、これらの症状は、脳腫瘍そのものや脳浮腫によって生じます。脳浮腫とは、脳のむくみのことであり、脳に発生した腫瘍が大きくなると腫瘍の周りに生じることがあります。頭蓋内圧亢進症状や局所症状では、それぞれに様々な症状が見られますが、表2、表3、子供は症状を上手に表現することができず、発見に時間がかかることがあります。幼い子供では、遠い、頭の周囲の長さが大きくなる、嘔吐する、機嫌が悪くなる、あまり動かなくなるといった症状が見られるほか、体重が増えなくなったり、利き手が変わったりすることもあります。症状によっては、偏頭痛や問題行動、胃腸炎などとの区別が難しい場合もあるため、注意が必要です。小児脳腫瘍が疑われる場合の診察では、どのような症状が現れているかを確認して画像検査をすることが重要となるため、以下のような症状が見られるときは、診察や検査の際に医師にしっかり伝えましょう。1-4-1、頭蓋内圧亢進症状、多くに共通して起こる症状。脳は周囲が頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、その中に腫瘍ができると逃げ場がなく、その結果、頭蓋骨の中の圧力、頭蓋内圧が高くなります。これによって現れる頭痛や吐き気などの症状を、頭蓋内圧亢進症状と言います。表2。表2、頭蓋内圧亢進症状の例。説明、頭蓋内圧亢進症状の例が7つ挙げられています。頭痛、吐き気や嘔吐、歩行時のふらつき、不機嫌、あまり動かなくなる、不活発、頭の周囲の長さが大きくなる、遠い拡大、視覚障害、説明終わり、表終わり、人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなることから、朝起きた時に症状が強くなることがあります。また、腫瘍が大きくなると、脳脊髄液の流れが悪くなり、脳室、脳の中の空洞が拡大する水頭症を発症して急激な頭痛や意識障害を起こすことがあり、緊急に治療が必要になります。用語集、癌に関する用語集より、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。更新確認日、2025年1月31日、1-4-2、局所症状、総症状、脳の各部位が担う機能と関連する症状、運動や感覚、思考や言語などの様々な機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が損なわれ、局所症状が現れます。表3。表3、腫瘍が存在する場所に応じた局所症状の例。説明、腫瘍が存在する場所、9箇所ごとに、局所症状の一例が書かれています。1、前頭葉、異常な行動をする。腫瘍とは反対側の運動、肩、麻痺、言葉を理解できるが、うまく話せなくなる。運動性失語、言葉を発する機能を担う部分が障害された場合、性格が変化する。 自発性が低下する。年月日や場所がわからなくなる。認知機能の低下。集中力が低下する。記憶力が低下する。転換発作。丸二、側頭葉。言葉を聞いて理解することが難しくなる。流暢に話しているが言葉の言い誤りが多い。感覚性失語。優位半球、中一が障害された場合、主要とは反対側の視野が欠ける。反毛。転換発作。中一、優位半球とは、人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球を優位半球と言います。左右どちらが優位半球かは人によって異なりますが、多くの人は左が優位半球です。丸三、頭頂葉。主要とは反対側の感覚に障害が出る。読み書きができなくなる。計算ができなくなる。失算。左右を判断できなくなる。指の名前、例、親指、人差し指、中指などを言えなくなる。左右片方の刺激を認識できなくなる。反則空間失認。丸四、後頭葉。主要とは反対側の視野が欠ける。同盟反毛。丸五、視光差、視床下部。片側の視覚に障害が出る。両側の目に光を交互に当てたとき、片側の目に光を当てると瞳孔が正常に縮んでいくが、もう片方の目に光を当てると瞳孔が開いていく。尿の濃度がうまく調整できなくなる。尿崩症。体温がうまく調整できなくなる。意識の障害。肥満。異常な行動をする。睡眠に障害が出る。成長の不良。身長や食欲の増え方は正常でも、やつれていく。機嫌が良くなったり、絶えず動き回ったりしている。思春期が来るのが早すぎたり、遅すぎたりする。丸六、視床。意識の障害。運動、肩、麻痺、手足のしびれ。痛みのある位置がよくわからないなど、感覚の異常。丸七、脳幹。腫瘍が進行するまで頭蓋内圧亢進症状が見られない。顔面や手足の感覚が鈍く感じる。感覚障害。目が不自然に動く。物が二重に見える。複視。頭が傾く。運動、顔、手足、麻痺や顔面の筋力低下。聴力が低下する。聴力障害。食べ物をうまく飲み込めない。嚥下障害。丸八、小脳。動きや喋り方がぎこちない。運動を行うときに距離がつかめず、行き過ぎたり足りなかったりする。眼球が痙攣したように動く。ふらつきやめまい。安定して歩くことができない。丸九、脳神経、中二。目の動きが悪くなり、物が二重に見える。動眼神経や外転神経が障害された場合、顔が痺れる。顔の感覚が低下する。三叉神経が障害された場合、聴力が低下する。耳鳴りやめまいがする。聴神経に腫瘍ができた場合、中二、十二対ある脳神経の近くから発生する神経障腫という腫瘍では、障害された部位に応じて症状が現れます。説明終わり。今日終わり。更新確認日、2022年6月30日。二、脳腫瘍、小児、検査。小児脳腫瘍が疑われる場合、まずは症状の詳しい経過を把握するために問診し、ついで神経学的診察を行います。その後、CT 検査や MRI 検査などの画像検査を行い、腫瘍の場所や大きさなどを調べます。血液や脳脊髄液の採取が必要となる検査を行う場合もあります。また、診断の確定には病理診断、生検が必要です。なお、画像検査などでは、検査中は動かずにじっとしている必要がありますが、子供ではそれが難しいこともあります。そのような場合には、鎮静薬を用いて睡眠状態にしてから検査を行います。用語集、癌に関する用語集より、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。更新確認日、2025年1月31日、生検とは、病変の一部を取って顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。 手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、2つの項目にリンクが貼られています。小児癌の検査、癌の検査について。2-1、神経学的診察。神経学的診察とは、脳や神経の機能を調べるために行う、問診や、視力、聴力の検査、運動検査などを含む一連の診察のことを言います。神経学的診察によって、意識の状態や、協調運動、体の各部位が複合的に動いて目的を持った運動をすること、歩行に異常が見られないか、脳神経や運動神経、感覚神経、反射がどのくらいきちんと働いているかなどを確かめます。小児脳腫瘍が疑われる場合、症状の項目に挙げているような何らかの異常が見られることがほとんどです。2-2、画像診断。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使った検査です。頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍があるかどうかを調べます。多くの施設では、CT 検査は MRI 検査に比べて迅速に検査することができるため、緊急性があるときは、まずは CT 検査を行います。CT 検査や MRI 検査では、病気をよりはっきりと描き出すために、必要に応じてそれぞれの造影剤を使った検査を行います。造影剤検査を行うと、腫瘍の広がりや悪性度なども術前に推定することができます。また、通常の CT 検査や MRI 検査に加え、必要に応じて特殊な MRI 検査を行うことがあります。例えば、脳の血液の変化を見る FMRI、ファングシュナル MRI を用いて、脳の運動や手足の動きの中枢や言語や言葉の中枢の位置を調べることがあります。関連情報、2つの項目にリンクが貼られています。CT 検査とは、MRI 検査とは、2-3、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、癌の種類により特徴的に産生される物質で、血液検査などにより測定します。この検査だけで癌の有無を確定できるものではなく、癌があっても腫瘍マーカーの値が上昇を示さないこともありますし、逆に癌がなくても上昇を示すこともあります。肺細胞腫瘍の一部では、βHCG、β、ヒト重毛性ゴナドトロピンや AFP、アルファフェトプロテインという特別な物質を作り出すため、それを測定することで診断の助けとしたり、治療効果を示すマーカーとして用いたりすることがあります。関連情報、腫瘍マーカー検査とはリンクが貼られています。2-4、細胞診検査、脳脊髄液を採取し、顕微鏡で細胞を観察しながら、病変を詳しく調べる検査です。脳脊髄液は、通常、体をエビのように丸めて横向きになり、背骨の隙間に針を刺して採取します。腰椎穿刺。髄芽腫や一部の肺細胞腫瘍などでは、髄膜破腫、脳を包む膜に沿って腫瘍が広がることが起こりやすいため、MRI 検査に加えて細胞診検査を行うことで、腫瘍がどのくらい広がっているかなどを調べます。また、採取した脳脊髄液を用いて、腫瘍マーカーを測定することもあります。用語集、癌に関する用語集より、細胞診検査とは、採取した細胞を顕微鏡を使って診断します。口腔、気管、膀胱、子宮などの粘膜上からヘラやブラシのようなものでこすり取ったり、皮膚から針を刺して吸引したり、また痰や尿などの液体中に浮遊している細胞を採取する方法などがあります。更新確認日、2021年7月1日、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。 更新確認日2025年1月31日。髄液検査とは、脳脊髄液を採取し、中に含まれるタンパク質や糖の量、細胞の数や形を調べる検査です。脳脊髄液は、背中側の皮膚から針を刺して、脊髄腔、脊髄の周りの空間から採取します。更新確認日、2024年7月2日。2-5、病理診断、生検、腫瘍の一部、組織を採取し、顕微鏡で観察することで、脳腫瘍の種類や性質、悪性度などを診断します。小児脳腫瘍では、症状改善のために大きな腫瘍を緊急に摘出しなければならないことが多く、摘出手術と同じタイミングで病理診断を行うことが多くなっています。用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日。2-6、分子生物学的検査、遺伝子検査。多くの小児脳腫瘍では、腫瘍細胞に特有の遺伝子変異が知られています。腫瘍可視化組織や細胞を採取し、その遺伝子を調べることで、腫瘍の種類を診断します。小児脳腫瘍の診断には高度な専門性を要します。日本小児癌研究グループ JCCG の固形腫瘍観察研究では、中央診断、小児癌専門病理医による遺伝子解析を含めた病理診断で、原則として2名以上によるコンセンサス診断として病理診断や遺伝子検査を行っています。用語集、癌に関する用語集より、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、脳腫瘍、小児、治療、1、悪性度、グレードと治療の選択、リンクが貼られています。更新確認日、2022年6月30日。3、脳腫瘍、小児、治療、腫瘍の種類や悪性度に応じて、手術や放射線治療、化学療法を組み合わせた治療を行います。関連情報、3つの項目にリンクが貼られています。手術、外科治療、放射線治療、薬物療法。3-1、悪性度、グレードと治療の選択。治療方法は、脳腫瘍の性質や体の状態などから検討します。脳腫瘍は、悪性度、グレードで分類します。他の癌において利用されているステージ、病気を決める分類、TNM 分類は、脳腫瘍においては、例えば、所属リンパ節が存在しないなどの理由により、その分類自体がありません。用語集、癌に関する用語集より、TNM 分類、とは、TNM 分類は、癌がどれだけ進んでいるか、ステージ、病気で癌を分類する方法です。T、最初に発生した癌の大きさや広がり、N、リンパ節への転移と広がり、M、離れた臓器に転移しているかどうかの3つの要素から、癌の進み具合を評価します。治療方法を考えるときの指標の一つです。国際的な指標として UICC-TNM 分類がありますが、日本では臓器別に国内の各学会が作成する癌取扱規約に TNM 記号を使った分類があり、両者で記載が異なる臓器もあります。更新確認日、2024年12月27日。3-1-1、悪性度、グレードと分類。グレードとは、治療をしなかった場合の、腫瘍の増大や進行、予後の目安となる指標です。生検や手術によって取り出した腫瘍組織について、病理診断を行うことで、脳腫瘍の種類とグレードが診断されます。グレード1の腫瘍は、悪性度が比較的低く、手術で取り除くことができると、再発の危険性は少なくなります。一方、 グレード2から4では、グレードが上がるにつれて、腫瘍の増殖速度が速くなり、悪性度は高まります。グレードが低くても、手術によって腫瘍を取り除くことが難しい部位などでは治療が難しい場合があります。反対に、グレードが高くても薬物療法や放射線治療が効きやすく治療を進めやすい場合もあります。そのため、グレードの高さと治療の難しさは、必ずしも一致するとは限りません。また、これまで脳腫瘍の種類は、主に、病理診断、顕微鏡で腫瘍細胞の形や集まり具合を観察する方法の結果に基づいて分類されていましたが、最新の世界保健機関 WHO 2021年分類では分子生物学的な分類が必須となっています。この分類方法に従えば、脳腫瘍の種類を特定するためには、分子生物学的検査、脳腫瘍組織から DNA を抽出し、DNA の変化の様子を調べることを行い、その結果と病理診断結果を統合して判断し、最終診断とすることになりました。小児の患者の数が多い脳腫瘍について、種類とグレードを示します。表4、用語集、癌に関する用語集より、用語とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、用語が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。用語が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から用語と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、表4、主な脳腫瘍の種類とグレード、デイビッド N、ラウイス、エトール、The 2021WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System, A Summary, Neuro-Oncology, 2021-23-8-1231 から1251、WHO Classification of Tumors, Editorial Board Editor,セントラルナーバスシステム、トゥーマウス、WHO クラシフィケーションオブ、トゥーマウス、フィフス、ED、2022、ワールドヘルスオーガニゼーション、より作成、説明、脳腫瘍の種類ごとにグレードが書かれています。大きく12に分かれています。丸1、主な神経項種、グリオーマは、低悪性度グリオーマと高悪性度グリオーマに分かれます。低悪性度グリオーマは4種類です。低悪性度グリオーマの中で、毛様細胞生成細胞種と上位下挙細胞生成細胞種はグレード1、性細胞種と棒突起孔種はグレード2です。高悪性度グリオーマは5種類です。高悪性度グリオーマの中で、性細胞種はグレード3、4、棒突起孔種はグレード3、高芽種、弥漫性正中神経孔種、弥漫性半球神経孔種はいずれもグレード4です。丸2、上位系腫瘍、中1は4種類です。上位下種はグレード1、粘液乳頭上上位種はグレード2、上位種にはテント上上位種とテント下上位種があり、いずれもグレードは2、3です。丸3、脈絡層、中2、腫瘍は3種類です。脈絡層乳頭種はグレード1、異形脈絡層乳頭種はグレード2、脈絡層癌はグレード3です。丸4、神経細胞及び混合神経細胞、高細胞系腫瘍は4種類です。神経節孔腫、 繊維形成性乳児神経節交腫及び性細胞腫、肺内形成性神経上皮性腫瘍、異形成性小脳神経節細胞腫、デルミット・ダグロス病はいずれもグレード1です。丸5、消化体、中、3、部腫瘍は2種類です。消化体細胞腫はグレード1、消化体芽腫はグレード4です。丸6、胎児性腫瘍は4種類です。髄芽腫、非定型奇形腫瘍ラブドイド腫瘍、AT、RT、多層ロゼット性胎児性腫瘍、中枢神経系胎児性腫瘍はいずれもグレード4です。丸7、脳神経、宝石髄神経、中、4の腫瘍は3種類です。神経症腫と神経繊維腫はグレード1、悪性末梢性神経症腫、MPNST はグレード2、3、4です。丸8、髄膜腫はグレード1、2、3です。丸9、血管芽腫はグレード1です。丸10、頭蓋咽頭腫はグレード1です。丸11、下垂体腺腫はグレード1です。丸12、肺細胞腫瘍はグレード4です。中1、上位形腫瘍とは、大脳の深部にある脳室、脳の中の空洞やその付近、脊髄などにある上位細胞が元となって生じる腫瘍です。中2、脈絡層とは、脳室に見られる血管を多く含む組織で、脳脊髄液を産生します。中3、消化体とは、脳室の端に位置する器官で、内分泌機能があります。中4、宝石髄神経とは、背骨の中にあり、脳と体を結んでいる太い神経の束付近を指します。説明終わり、今日終わり、3-1-2、治療の選択。治療法は、標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者やそのご家族の希望なども含めて検討し、担当医と共に決めていきます。図3は、脳腫瘍の治療について、一般的な流れを示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、図3、脳腫瘍の治療の一般的な流れ、説明、脳腫瘍の治療の流れを表した図です。小児脳腫瘍の疑いがある場合、腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、他に併発している疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから治療の必要性を判断します。すぐには治療の必要がない場合は、経過観察となります。治療の必要性がある場合は、治療方法を選択します。手術を選択した場合、手術後残存腫瘍なしまたは残存腫瘍ありのそれぞれの状況に応じて、放射線治療または化学療法、あるいは放射線治療と化学療法の両方、あるいは経過観察となります。手術を選択しなかった場合は、放射線治療または化学療法、あるいは放射線治療及び化学療法の両方となります。経過観察となった場合は、その後の状況に応じて再度治療の必要性を判断します。説明終わり、今日終わり、1、神経絞首、グリオーマの治療について、低悪性度グリオーマ、可能であれば、手術によって全て取り除くことが原則ですが、難しい場合は、部分的出術か生検術を行います。病変を全て取り除くことができなかった場合には、年齢や状況などから判断して、化学療法を行います。高悪性度グリオーマ、手術、放射線治療、化学療法を中心とした、集学的治療を行います。中でも、放射線治療は、 多くの場合に行われる治療です。特に手術後の放射線治療は、症状の改善や再発予防などに大きく関わります。関連情報、2つの項目にリンクが貼られています。集学的治療、放射線治療に、上位種の治療について、手術によって腫瘍をすべて取り除くことができれば治癒を見込めます。しかし、生きていく上での重要な機能を担う脳幹の周りに腫瘍ができることがあり、その場合はすべて取り除くことはできません。分野、グレードによって放射線治療も行います。3、髄芽腫の治療について、可能であれば、手術によって腫瘍をすべて取り除くことが一般的ですが、難しい場合は、小脳を含む組織をできるだけ温存した摘出術を選択します。手術後には、化学放射線療法、化学療法と放射線治療の併用療法を行います。4、頭蓋咽頭腫の治療について、手術によって腫瘍をすべて取り除きます。ただし、視床下部下垂体の機能が障害される恐れがあるため、手術は、MRI や超音波などの画像診断装置で腫瘍の位置を確認しながら行います。このほか、鼻腔や頭蓋骨に開けた小さな穴に通した内視鏡を用いたり、顕微鏡を覗いたりしながら手術を行うのが一般的です。すべて取り除くことが難しい場合は、部分摘出術や放射線治療などを行います。5、肺細胞腫瘍の治療について、脳に対する化学放射線療法が一般的です。肺細胞腫瘍の種類や年齢などによって、化学療法の内容や放射線を当てる範囲などが異なります。6、遺伝性脳腫瘍の治療について、遺伝性脳腫瘍の治療は、病気の種類によって異なります。個々の状況に応じて治療方針を決めていきます。関連情報、遺伝性腫瘍、リンクが貼られています。3-1-3、成長への影響。成長期にある子供にとって、脳腫瘍の治療は、将来の脳機能や体の成長のほか、復学やその後の学習にも影響を及ぼすことがあります。治療の選択肢や、今後どのような影響が現れる可能性があるのかなどについて、治療を始める前に担当医としっかり相談しましょう。関連情報、脳腫瘍、小児、療養、4、晩期合併症、長期フォローアップ、リンクが貼られています。妊娠や出産について、がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性温存治療、妊娠する力を保つ治療が可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、脳腫瘍の治療は、可能であれば、手術で腫瘍をすべて取り除くことが原則です。しかし、腫瘍をすべて取り除くと、脳機能に重大な障害が起こってしまうと予想される場合には、腫瘍の量をできるだけ減らす手術、部分摘出術を行います。脳機能への影響を最小限に抑えるために、内視鏡や顕微鏡を使いながら手術をすることがほとんどです。術前に化学療法、薬物療法を行って、腫瘍を小さくしてから手術を行う方法もあり、術前補助療法、ネオアジュバント療法と呼ばれます。また、癌の再発、転移の危険性を減らすことを目的として、手術後に行う化学療法や放射線治療は、術後補助療法、アジュバント療法と言います。初回の手術で腫瘍をすべて摘出できなかった場合でも、アジュバント療法の後に再び手術を行うこと、セカンドルック手術で全摘出できることがあります。また、腫瘍そのものを取り除くためではなく、頭蓋内圧を下げるために手術を行うこともあります。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、 血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、手術の合併症、手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などが現れることがあります。また、脳の手術を行うと、低ナトリウム血症や高ナトリウム血症などが起こることもあり、手術後は慎重に経過観察するために集中治療室で過ごします。手術後には、一時的に生じる脳の浮腫により症状が悪化したり、痙攣を起こしたりすることもあります。麻痺や意識障害、強い頭痛、吐き気などが見られる場合は、直ちに CT 検査を行い、必要に応じて再手術を行います。小脳の腫瘍を取り除いた場合には、一定の期間を過ぎてから喉頭蓋下症候群、PFS という合併症が現れることがあり、特に長期フォローアップが必要です。手術によって起こる合併症は、腫瘍の部位、大きさによって様々です。手術がもたらす短期的、長期的な影響については、手術前に担当医から話をよく聞いておきましょう。関連情報、3つの項目にリンクが貼られています。手術、外科治療、CT 検査とは、脳腫瘍、小児、療養、4、晩期合併症、長期フォローアップ、5、喉頭蓋下症候群。3-3、放射線治療。放射線治療は、高エネルギーの X 線やその他の放射線を当てて、癌細胞を破壊し、腫瘍を消滅させたり、小さくしたりする治療法です。高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても、手術で腫瘍が取り切れなかった場合に行うことがあります。治療の方法としては、体の外から腫瘍に放射線を当てる外部照射が一般的です。放射線を当てる範囲は、脳全体、全脳照射や、脳室全体、全脳室照射、脳の一部、局所照射など様々であり、腫瘍の種類や個々の状況によって異なります。また、放射線治療は、単独で行う場合と、手術や薬物療法と組み合わせて行う場合があります。脳腫瘍を含む小児癌は、放射線感受性、放射線治療の効果が高いものが多く、進行した癌であっても治癒することは珍しくありません。一方で放射線治療は、副作用として将来の生活に影響を及ぼすような合併症を引き起こす可能性があり、特に治療時の年齢が低いほど、その影響が出やすくなります。そのため、小児脳腫瘍の治療として放射線治療を行うかどうかは、最適な照射方法や、線量、照射する放射線の量、照射時期を含め、治療の効果と副作用の影響のバランスを十分に検討した上で決めていきます。放射線治療による副作用、照射部位や照射される線量、照射時の年齢によっても異なりますが、内分泌、ホルモンなどの異常や、成長障害、高次脳機能障害、二次癌、生殖器系での異常などの晩期合併症が起こる可能性があります。また、脊髄全体に照射した場合は、背骨の発育が悪くなる、座高が低くなる、同時に照射を受ける甲状腺の障害や癌が発生することなどがあります。一つの場所に対して、一生のうちに受けることができる線量の総量は決められており、一連の治療で限界と考えられる線量の照射を受けた場所は、その後何年経ったとしても、それ以上に照射することはできません。放射線治療は、脳腫瘍の治療で極めて価値の高い治療法ですが、やり直しのできない治療法です。そのため、治療を始める前にきちんと治療計画を立てる必要があり、担当医らと十分に相談することが大切です。用語集、癌に関する用語集より、二次癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日、晩期合併症とは、 治療が終了して数ヶ月から数年後に、肝、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、肝の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新・確認日、2020年10月19日、関連情報、放射線治療、リンクが貼られています。3-4、薬物療法。薬物療法の一つである化学療法は、癌細胞の増殖を妨げたり、癌細胞そのものを破壊したりする細胞障害性抗癌薬を用いることによって、癌の増殖を阻止する治療法が主です。化学療法は、高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても、手術で腫瘍が取り切れなかった場合に行うことがあります。薬は、通常、内服や注射によって血流に入り、全身の癌細胞に到達します。しかし、脳には、血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限する仕組み、血液脳関門があるため、通常の方法では脳にある癌細胞へ薬を到達させることができません。そこで、脳にある癌細胞を破壊するために、脳へ薬を直接注入することもあります。また、薬物療法では、脳浮腫にはステロイド治療、感染には抗生物質、内分泌、ホルモンなどの異常には内分泌療法、ホルモン療法というように、症状に合わせて薬を選び、治療を進めていきます。細胞障害性抗癌薬をはじめとする薬の選び方については、腫瘍の種類や年齢などの情報をもとに患者ごとに決めていく必要があるため、担当医らとの十分な相談、確認が重要となります。薬物療法による副作用。薬物療法によって副作用が生じることがあるため、体の状態や癌の状態を考慮した上で、適切な治療が選択されます。担当医から、治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点やわからない点を十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。3-5、緩和ケア、支持療法。癌になると、体や治療のことだけではなく、学校のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。癌と診断された時から始まり、癌の治療とともに、辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。なお、支持療法とは、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周囲が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば積極的に医療者へ伝えましょう。用語集、癌に関する用語集より、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新・確認日、2021年1月14日、関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。3-6、再発。再発とは、治療の効果により腫瘍がなくなった後、腫瘍が再び現れることを言います。小児脳腫瘍では、悪性度が低い場合も含め、再発すること自体は少なくありません。再発は、はじめに腫瘍が発生した部位、原発部位で生じたり、悪性度の高い腫瘍などでは遠隔の中枢神経系で生じたりします。腫瘍が進行する可能性はありますが、全身に広がるのは、稀です。また、初回の治療から何年も経った後に再発することもあります。 多くの小児脳腫瘍では、再発後の治療がまだ確立されていませんが、再発が疑われた時は、画像検査に加え、必要に応じて病理診断のための再手術を行います。用語集、癌に関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日。更新確認日、2022年6月30日。4、脳腫瘍、小児、療養。癌の子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、癌の子供の療養、リンクが貼られています。4-1、入院治療中の療養、子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促す遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。特に小児の脳腫瘍に罹患した場合には、不可逆的な麻痺が生じたり、長期の入院治療が必要となる可能性があり、能力があっても復学や進学、進級などに困難をきたす場合もあります。院内学級を併設している施設かどうかについても担当医に確認しておきましょう。医療費のことも含め様々な支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずは、がん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。関連情報、4つの項目にリンクが貼られています。がんの子供の家族の方へ、がんの子供の制度、サービス、小児がんの相談、病院、がん相談支援センターとは、4-2、日常生活について、腫瘍や治療の影響で、日常生活ではサポートが必要になることもありますが、基本的には、可能な範囲で、入院前と変わらない生活を送ることが大切です。しかし、治療の影響による高次脳機能障害、脳への損傷によって起こり、日常生活及び社会生活への適応に困難を生じる、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害などが起こることがあります。そのため、個々の患者に合わせて、就学を含め生活環境を整えるなど、社会との関わり合い方を探りながら日常生活をサポートしていくことが大切です。関連情報、2つの項目にリンクが貼られています。入院治療後の生活、癌と学校。4-3、経過観察。治療後は、体調や再発の有無を確認するために、定期的に通院します。治療終了直後は、MRI 検査などの画像検査を数ヶ月ごとに行いますが、その後は経過時間に応じて頻度を減らしていくのが一般的です。通院の頻度や検査項目は、これまでに行った治療の種類などによって異なりますが、再発や晩期合併症が生じる危険性が高いほど、頻繁かつ長期的な通院が必要となります。用語集、癌に関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、 晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、癌、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、脳腫瘍、小児、検査、リンクが貼られています。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、小児脳腫瘍では、治療成績が向上してきた一方で、成長や時間の経過に伴い、腫瘍そのものや、薬物療法、放射線治療などの治療による影響で、様々な合併症が起こることが分かってきています。これを、晩期合併症、晩期障害と言います。治療後30から40年といった超長期的な影響については、まだ分からないことが多いものの、脳卒中や認知機能低下、高次脳機能障害などの晩期合併症が生じる可能性は、年数が経過するほど高まるとも言われています。腫瘍の種類やこれまでの治療内容によって、通院の頻度や起こりやすい晩期合併症は異なりますが、子供は治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。用語集、癌に関する用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、癌、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、晩期合併症、長期フォローアップ、リンクが貼られています。小児脳腫瘍の晩期合併症には以下のようなものがあります。4-4-1、内分泌、ホルモンなどに関するもの、特に放射線療法を行った場合や下垂体の近くにできた脳腫瘍を治療した場合は、甲状腺の病気や成長障害、二次成長の異常、不妊などが起こることがあります。そのため、治療計画を立てたり、長期フォローアップを進めたりするときに、専門家への相談が必要となることがあります。4-4-2、脳血管に関するもの、脳梗塞や、血管の奇形の一つである、界面上血管腫が生じることがあります。また、その他の血管の奇形や、脳卒中、脳に血液を送る血管が徐々に詰まって脳の血液不足や出血を引き起こす、類モヤモヤ病なども起こることがあります。4-4-3、神経系に関するもの、脳に対する放射線治療によって、神経系の晩期合併症が起こる可能性が高まることが知られており、転換、運動機能障害、視覚障害などが見られることがあります。また、使用した薬剤によっては、難聴や耳鳴りが生じるなど聴覚や内耳に関連した症状が現れることもあります。4-4-4、認知機能に関するもの、文字を書くことや読書が困難になったり、集中力が長時間維持できなくなったりする、高次脳機能障害が見られることがあります。高次脳機能障害は、記憶力や知能が低下する、計画を立てて実行することが難しくなるなどの症状として現れることもあります。4-4-5、喉頭蓋下症候群。喉頭蓋下症候群、PFS は、喉頭蓋下にある小脳の腫瘍を取り除いた場合に現れる合併症です。神経機能や認知機能の障害が起こったり、言語の発達が芳しくなく、言葉を発さない無言症に至ったりすることが特徴で、 患者の年齢に応じた感情表現ができるようにサポートする必要があります。4-4-6、二次眼、頭蓋への放射線治療を行った場合、膠芽腫や髄膜腫が生じる可能性があります。また、このような二次性の脳腫瘍が生じる可能性は、時間が経過するにつれて高まることが知られています。後進確認日、2022年6月30日。5、脳腫瘍、小児、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの患者さんにより良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。脳腫瘍、小児の臨床試験を探す。国内で行われている脳腫瘍、小児の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに脳腫瘍と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、小児の固形癌、リンクが貼られています。臨床試験への参加を検討したい場合には、今おかかりの担当医にご相談ください。癌の種類によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、検索の前に、癌の臨床試験についてこちらをご確認ください。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新確認日、2021年7月1日。6、脳腫瘍、小児、患者数、癌統計。6-1、患者数、小児、0から14歳の脳腫瘍の発生率は100万人あたり約20人、良性、良悪不詳の腫瘍を含めると約30人と言われています。関連情報、小児、ARIA世代の癌罹患、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、脳腫瘍の治療成績を示す指標の一つとして、生存率があります。以下に、米国脳腫瘍統計、CBTRUS。セントラルブレイン、トゥーマー、レジストリー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイティーズが公表したデータのうち、小児、0歳から14歳の代表的な脳腫瘍に関する5年相対生存率を示します。本データは、米国の癌に関する情報登録プログラムに2000年から2014年に登録された患者さんが対象で、WHO の旧分類に基づいているため、大まかな目安としてご覧ください。標語、主な小児脳腫瘍の生存率、クイン・ティ・オーストロム、ヘイリー・ジトルルマン、ペット・イアール・リアオ、エトール、CBTRUS ・スタティスティカル・リポート、プライメリー・ブレーン・アンド・アザー・セントラル・ナーバス・システム、トゥーマス・ダイアグノーシッド、イン・ザ・ユナイテッド・スケイティーズ・イン2010-2014、ニューロ・オンコロジー、2017年11月、19、サプル5、V1、V88、テーブル23より作成。説明。腫瘍の種類ごとに5年相対生存率が書かれています。 腫瘍の種類は大きく4つに分かれています。1、主な神経項腫、グリオーマは5種類あります。毛様細胞性性細胞腫 96.9%、微慢性性細胞腫 83.0%、体形性性性細胞腫 23.5%、抗芽腫 20.6%、膀突起神経項腫 89.1%、2、上位系腫瘍 73.7%、3、膀突起交細胞系腫瘍 84.0%、4、胎児性腫瘍 62.3%。 説明終わり。今日終わり。用語集、癌に関する用語集より、生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別など、や病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日2025年2月26日更新確認日2021年7月1日7、脳腫瘍、小児関連リンク参考資料7-1、脳腫瘍、小児の相談先、病院を探す。脳腫瘍、小児の診療を行う小児がん拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。脳腫瘍、小児の診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、小児脳腫瘍、リンクが貼られています。7-2、関連情報、小児の脳腫瘍の治療に関する情報が掲載されています。1、抗剤、神戸医療産業都市推進機構、癌情報サイト、PDQ-R、日本語版、小児脳腫瘍及び脊髄腫瘍の治療の概要、PDQ-R、リンクが貼られています。小児の脳腫瘍のうち、小児頭蓋咽頭腫、小児上位腫、小児髄芽腫及びその他の小児中枢神経系肺芽腫の治療に関する情報が掲載されています。1、抗剤、神戸医療産業都市推進機構、癌情報サイト、PDQ-R 日本語版、小児頭蓋咽頭腫の治療、PDQ-R、リンクが貼られています。2、抗剤、神戸医療産業都市推進機構、癌情報サイト、PDQ-R 日本語版、小児上位腫の治療、PDQ-R、リンクが貼られています。3、抗剤、神戸医療産業都市推進機構、癌情報サイト、PDQ-R 日本語版、小児髄芽腫及びその他の小児中枢神経系肺芽腫の治療、PDQ-R、リンクが貼られています。海外の医療事情に基づく情報が含まれており、日本では認められていない治療や薬、行われない補完代替療法などの情報も含まれています。7-3、参考資料。1、日本脳腫瘍学会編、脳腫瘍診療ガイドライン、小児腫瘍編、2022年版、2022年、金原出版。2、JCCG 長期フォローアップ、委員会長期フォローアップ、ガイドライン、作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。3、WHO クラシフィケーションオブ、トゥーマウス、エディトリアルボードエディター。セントラルナーバスシステム、トゥーマウス、WHO クラシフィケーションオブ、トゥーマウス、5THED、2022、ワールドヘルスオーガニゼーション。4、デイビッド N、ルイ、エトール、ザ2021WHO クラシフィケーションオブ、トゥーマス、オブザセントラルナーバスシステム。アサマリー、ニューローオンコロジー、2021、23、8、1231から1251、作成協力。関連情報、編集委員、作成協力者、作成員、2022年度のご協力者、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年7月26日、本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、 がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を奥付け、脳腫瘍、小児、更新、確認日、2023年7月26日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年5月。